喜びと訳されているこの喜びについて、クリスマスにはどんな喜びがあるのか、そのことをもう一度聖書の御言葉から共に受け取ってまいりたいと思っています。今日お開きした箇所は、先ほど読んでいただいたルカの福音書2章8節から12節です。8節からもう一度お読みいたします。8節。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。今日ここに登場するこの羊飼い、現代の日本の羊飼いという職業は、いわゆる畜産という産業の一つになっていまして、日本の羊飼いたちは広大な牧場を持っていたり、またそれをお肉を加工する工場を持っていたりと、いわゆる羊農家さんと言われる職業となっています。羊の毛を売ったり、お肉を売ったり、ミルクを売ったり、そういった産業の一つとしてそのような働きをしているようです。しかしこの聖書の中に登場する羊飼いたちは、日本にいる羊飼いたちのように広大な土地や農場、工場、そういったものを持っているわけではありませんでした。彼らはいわゆる庶民と言われる立場であって、決して裕福ではありませんでしたし、おそらく学問を収めたような人たちもいなかったことでしょう。また一説によると、彼らは羊と一緒に広大な田園地帯を歩き回っているので、他の人の土地にも入っていってしまっていた。なので周りからは、彼らは自分の土地と他の人の土地の区別もつかない、ぬすっと嘘つきとまで言われていたようです。そのせいで彼らには裁判の場で証言をする権利がなかったとも考えられています。つまり彼らは社会からは弱い立場の人として見下されるような地位にいながら虐げられるように生きている人たちでした。そんな彼らのところに主の使いが来て、9節には主の栄光が周りを照らしたと、そのように書かれています。彼らはそれを見てひどく恐れたと、その後に続いています。野宿をしていた彼らには何も守るものがありませんでした。頭上から何か落ちてきても、すごい強い風が吹いてきても、何も守ってくれるものがないのです。そんな何にも守ってもらえない状況の中で、彼らのことを主の栄光が照らしたのです。このいきなりの出来事に、羊飼いたちは動揺して、ひどく恐れたと。これは原文のギリシャ語では、非常な恐れで恐れたと。そのような表現がされています。彼らはこの時、いきなりの出来事に怖い思いがあったのです。ある時、私が大学生の時に、ある後輩の子が、最近すごい怖いことがあるっていうふうな話をし始めたんですね。で、私はてっきり、夜道を一人で歩くのが怖いとか、授業の単位を落としそうだとか、留年してしまいそう、まあそういう話かと 思っていたんですが、その子が話してくれたのは、関東に、この関東地方に大きな地震が来るかもしれないと、そういう話を聞いたのですと。それがとても怖くて不安でたまらないのですと。まあ、そのように話をしてくれました。自分の想像を超えたその言葉がとても印象的でよく覚えています。この恐れという感情、怖いという感情は、なんとなく私たちにとって身近な感情であるなと思います。その子は地震が怖いと言っていましたが、私たちのうちにも形も種類も違うけれど、いろいろな恐れがあると思うのです。大きな地震が起きるということもそうですが、私たちには防ぐことのできないもの、防ぐことのできないことがあります。自分ではどうしようもないその未来の不安を前にして、ただ恐れることしかできない、不安を紛らわすことしかできないような、そんな現実が私たちのうちにもあるかもしれません。この先どうなっていくのか、何をしたらよいのか。私にも恐れがいくつかあります。将来のこと、家族のこと、教会のこと、説教のこと。自分ではどうしようもないことがあると。そう分かっていながらも、不安になってしまうことがたくさんあります。恐れてしまうことがあります。皆さんにも何か恐れていること、不安に思っていることがあるでしょうか。そんな恐れを抱えていた羊飼いたちに、御使いは優しく語りかけます。十節からお読みいたします。十節から。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びをお知らせに来たのです。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。この十一節にある、今日という言葉に、生まれたてほやほやのその日に、その喜びを知らせに来たいという、そんな神様の何ともお茶目な、そしてまっすぐな主の喜ぶ姿が目に浮かぶかもしれません。恐れの中にある羊飼いたちに、そして今ここにいる私たちに、神様がその大きな喜び、素晴らしい喜びを伝えたくて、御使いを通してそれを教えに来たのです。その素晴らしい喜びとは、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ、主キリスト、救い主がお生まれになってくださった。あなた方のために、私のために。今日この日に起きた出来事は、私たちのうちにある恐れを素晴らしい喜びへと変えてくれる。そのような出来事であったのです。救い主がお生まれになった。この出来事を通して、私たちのうちにある恐れ、不安は素晴らしい喜びへと変えられていくのです。なぜ救い主がお生まれになったことが、私たちのうちにある恐れを打ち消す、素晴らしい喜びなのでしょうか。 御使いの告げたその素晴らしい喜び、それを確かめに行くかのように、急いで羊飼いたちはその救い主を探しに行きます。そしてベツレヘムまで来たとき、彼らは貝羽桶に寝ている緑子、布にくるまっている緑子を見つけました。赤ん坊であったイエス様を見て、羊飼いたちは御使いの言葉が本当であったことに、本当に興奮したことでしょう。あの御使いの言っていたことは本当だったのか。このことを言っていたのか。もしかしたら、御使いが告げたこと、それが本当に起こっている、それが本当に起きているのを見て、あ、神様って本当にいるんだなと、そうも思ったかもしれません。そして20節を見ると、2章の20節を見ますと、羊飼いたちは、見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったと、そのように書かれています。恐れを持って始まった彼らのクリスマスは、主への感謝と喜びの賛美で溢れる、そのような帰り道へと変えられたのです。この聖書箇所を読むときに、私の中でいつも印象に残るのが、この羊飼いたちの喜びの姿です。御使いが告げた大きな喜びを知り、それを実際に見に行って、神様を賛美しているその姿。羊飼いたちは、この素晴らしい喜びを心から噛みしめて、神様を賛美しているのです。私たちも彼らの姿からクリスマスにある素晴らしい喜びについて知る必要があるのではないかと思うのです。今のこの日本においてクリスマスといえばプレゼントが嬉しい、休暇をもらって旅行に行くことが嬉しい、恋人と一緒に過ごすことが嬉しい、そういった雰囲気がある中でクリスマスの本当の喜びとは何か。もちろん、プレゼントも嬉しい、休暇も嬉しいんですが、本当の喜びとは何か。私たちは今日このクリスマスの喜びをどれくらい喜んでいるのでしょうか。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。救い主が与えられることが、与えられたことが、なぜ私たちにとって喜びになったのかを、もう一度聖書から考えてみる必要があるように思うのです。このことを考えるにあたって、皆さんと一緒に開きたい書物があります。それが先ほども読んでいただきました旧約聖書の一番最後の書物であり、旧約聖書と新約聖書をつなぐ橋のような役割を果たしているこのマラキ書です。マラキ書を開いていただきますと、第3版の聖書では1562ページにありますが、マラキ書はこのような言葉で始まっています。一章、一節と二節。宣告、マラキを通してイスラエルに臨んだ主の言葉。私はあなた方を愛している。と主は仰せられる。マラキ書は、何とも大胆、かつまっすぐな神様の愛の告白から始まるのです。私はあなた方を愛している。私はあなた方を愛している。神様そのように言われるんですね。このようなまっすぐな愛情表現を私たち特に日本人、ご夫婦や家族において学ぶ必要があるかもしれません。 私はあなた方を愛している。しかしこれを聞いた当時のイスラエルの民は何と言ったのか。その続きを読むと、あなた方は言う。どのようにあなたが私たちを愛されたのですかと。どのようにあなたが私たちを愛されたのですか。まあ、少し失礼な返事に聞こえてくるかもしれません。例えばですね、自分の本当に大切な人が、妻や家族が愛してるよと、そう言ってくれた言葉に対して、どうやって愛してるんですか。何か私にくれましたか。今日何か私にしてくれましたか。まあ、そう返事をしているようなものです。イスラエルの民は、この時、神様のこの愛の言葉をまっすぐに、素直に受け取ることができませんでした。どのようにあなたが私たちを愛されたのですか?そう聞きたくなってしまうほど、神様の愛がわからなくなっていたのです。マラキ書の全体を読んでみますと、このことには大きく二つの理由があると言えます。人々が神様の愛がわからなくなっていた理由。一つ目の理由は、イスラエルの民には、神様に対する恐れがなかったということが挙げられます。一つ目の理由は、イスラエルの民には神様に対する恐れがなかったということです。マラキ書の一章の六節を見ますと、一章の六節にはこのように書かれています。子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。イスラエルの民が、主への恐れを失っている。そのことを神様が指摘しています。このマラキ書は、バビロン捕囚から、人々が帰ってきて、新約聖書に、の時代に入っていく、その少し前の時代に語られたものです。故郷を追われ、本当に苦しい時代を過ごしてきたイスラエルの民も、エルサレムへと帰ってくることができ、神殿も新しいものが立ち、礼拝も戻ってきていました。そんな、何不自由なく暮らしていたはずのイスラエルの人々は、しかし一番肝心な神様への恐れを失っていたのです。それはつまり神様に対する信仰の確かさを失っていたということです。彼らのうちにもいろいろな恐れはあったかもしれません。しかし他のあれこれを不安がっていて、肝心の神様への恐れ、信仰の確かさを失っていたのです。マラキ書の続きを読んでいきますと、あろうことが神様への恐れを最も失っていたのは、神様と人々をつなぐ役割であったはずの祭司であったということがわかります。祭司たちは、神様に適当な捧げ物、汚れたパンや病気の動物、そんな立法違反の捧げ物を神様に捧げていました。神様への恐れを失い、信仰の確かさを失ってしまうと、神の言葉を信じることができない、信頼することができなくなってしまい、神様の愛しているという言葉すら届かなくなってしまうのです。神の言葉が耳には聞こえていても、 心には響いていかなくなっていくのです。魂の中に入っていかなくなってしまうのです。私たちは、この神様の喜びを受け取るために、まず主を恐れるということが必要であるのです。夫婦や友達もそうですが、一緒に時間を過ごし、いろいろなその人の面を見て、自分に対するその人の愛を知っていく。その人との関係性が深まっていくのと同じように、神様とのたくさんの時間を過ごし、関係性を深めていく。他のあれこれを恐れる前に、まずこの方を恐れる。その信仰の確かさが必要であるのです。主を恐れるということは、神様を怖がるということではなく、それだけではなく、主を主とするということ。主を恐れるということの意味は、主を誠に私の主と告白するということです。その信仰の確かさの中に立つということです。私たちは、クリスマスの出来事を喜ぶ。そのために、まずこの方を主として告白する、その信仰の中に確かに立つ必要があるのです。もう一つの、このマラキ書の彼らが、神様の愛しているという言葉をまっすぐに受け取れなかったこと。その二つ目の理由については、マラキ書の続きの2章の17節と3章13節から15節に書かれています。2章の17節、その後半ですが、悪を行う者も皆主の心にかなっている。主は彼らを喜ばれる。裁きの神はどこにいるのか。そして3章の13節から15節。まあ、主に14節からお読みしますが。神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても、何の益になろう。今私たちは、高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れる。イスラエルの民が、神様の愛しているという言葉を、まっすぐに受け取れなかった。その二つ目の理由は、自分の目から見える、この現状です。自分の目から見えるこの現状。悪を行う者が栄えているように見えるこの現状。神様に従わなくても幸せそうに生きているように見える大勢の人。神様に仕えることは無駄ではないかとすら思ってしまう。このイスラエルの民の言葉は、今の私たちとも重なるものがあるかもしれません。神様あなたは私を愛していると言うけれど、誰か何か悪いことをしていても、あなたは裁かないではないですか。むしろ、ズルをして、悪いことをして、やりたいように、自分勝手に生きている人の方が幸せそうではないですか。なぜ私はあなたに仕えなくてはいけないのですか。正しく生きる必要はどこにあるのですか。普段生活をしている中で、そう言いたくなる時が私たちにもあるかもしれません。 神様を愛そうとして、誠実に生きようとしてみても、神様なぜこんなにも試練があるのですか。むしろ神様を愛そうとする生き方の方が大変なようにも感じるかもしれません。ついに人々は神様に言うのです。神様本当に、本当に私のことを愛してるんですか？あなたの愛はどこにあるんですか？どうやってそれを私たち知ればいいんですか？どのようにあなたは私たちを愛してくださったんですか？人々に対する神様の返事は、新約聖書へと託されました。そして新約聖書では、こう書かれているのです。神は実に、その一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。神は実に、その一人子を世にお与えになったほどによう愛された。神様の返事は、私は私の一人子を世に使わすということでした。この一人子を世に使わす。それほど私はあなたのことを愛しているのだ。神の一人子イエス様がこの地上に来てくださった。これが私たちのための、神様が私たちを愛しているということの印であるのです。神様はイエス様をこの地上に送ってくださるほど、私たちのことを愛しているのです。私たちのうちには、様々な恐れがあると思います。不安があるかと思います。将来のこと、命のこと、その他にも様々な不安があるかもしれません。しかしそれらの不安に、神様は恐れることはありません。見なさい。私はあなたにこの一人子を与える。イエス・キリスト、私の人生にこのイエス・キリストを与えてくださる。私の人生を片時も離れることなく共に歩んでくださる方を与えてくださる。このキリストを与える神様の愛で、私たちのうちにある不安や恐れは賛美の喜び、礼拝の喜びへと変えられていくのです。私が初め深谷にいて、こう自分のことばかりを考えて、いろいろな恐れの中にあった中、しかしこう、いろんな方の愛に触れ、そこから喜びのある牧師生活を送れるようになっていったように、神様の愛に触れ、それを受け取ることができるようになっていく。そうすることで私たちの信仰生活にも、喜びの賛美が溢れていくのです。神様と多くの時間を過ごし、主を恐れる信仰、その信仰の確かさが与えられ、神様の愛を受け取ることができるようになっていく。そこに、恐れに変わる素晴らしい喜びが私たちのうちに与えられていくのです。それこそがまさに、私たちにとって永遠の命であるのです。今日私たちは、いろいろな恐れを前にしても、まず、今日、この主の愛を受け取っていきたいと思います。 主を恐れる信仰の確かさを持って、このクリスマスの出来事、神様の愛が現れているこのクリスマスの出来事、それを本当に共に賛美し、喜びたいと思います。私たちの中の恐れが、このクリスマスの出来事を通して、喜びへと変えられていくように、共に祈りたいと、そのように願います。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、主よ、今日、あなたがこの御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝します。どうか主よ、今、私たちがあなたの愛を受け取ることができますように、このクリスマスの出来事、このクリスマスの中にある主の愛を思い起こすことができますように、今私たちのうちにある恐れや不安が、主はあなたにあって、あなたによって、喜びへと変えられていきますように。どうか主よ、そのような祈りや信仰を私たちに与えていてください。今日はアドベントの2週目。どうかまだ、これからクリスマスに向けて、その喜びを受け取るように、受け取れるように、私たちにそのような信仰を与えていてください。クリスマスに向けて備えていくことができますように、お守りください。感謝してこのお祈りを、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。